はい、それではまずは前回の配信から2週間の間にてっぺとふみおが手に入れた新鮮情報を皆さんと一緒に共有する、
はい、
週刊 JOBBB ニュース第482でございます、
うん、
まあこれ細かい話なんですけど、週刊ではもうなくなってるんですけど、
ね、
はい、2週間に1回なんで、うん、まあもうずっと週刊と言っておりますので、はい、そのあたりは突っ込まないで、
まあ、週刊でいきましょう。
そうですね、はい、はい、で、まあ今週っていうか先々週、うん、先週いろいろございまして、
まあこの頃なんか結構いろいろありますね。
そうですね、やっぱ年末やからかな、う
ん、年末かな、これは。
はい、年末、うん、もう11月ですから。
あ、そうか、
はい、で、まあ我々のこの JOBBB とも関係のある、うん、集まりがですね、
はい、
この千里中央で行われまして、
昨日か一昨日でし
たね、はい、うん、11月3日、
うん、
月曜日、これ文化の日
だったんですね、
はい、の祝日にですね、
はい、
まああのこの後にあります長熟西国街道ボラボラの、うん、元になりました。
元々オリジナル、
はい、はい、20、まあ長熟西国街道ボラボラに関しては26年前になるんですけど、昼のですね2時間生放送ラジオが、
うん、まあ午前中いうのかな。
そうですね、
はい、はい
はい、10時から、
はい、
12時ですね、
はい、
2時間私の隣にいるふみおくんがですね、
はい、
毎日放送ラジオ、周波数で言うと今あんま言わへんのかな、1179って
ねえ言うてるんかな、ちょっと最近あんまり中波聞いてないもん
ね。そうですね、
回ってないんですよね、
はい、まあ、中波っていう言葉自体がもうほぼ死に体になってるんですけど、はい、1179kHz の周波数に合わせて、
あ、
まあ、あの放送しておりましたですね、うんうん、ごめんやすばんばふみおですという番組がありまして、
はい、うんうん、
まあ、そのですね、あの、まあ、ディレクターさんとか、
はい、
あの、まあ、関係者の方が、
はい、
まあ、約20年ぶりぐらいに、
中にはもっと上がってない方もいたんですよね。
そうですね、
はい、
はい、まあ、全員で11名の今回参加やったんですけど、
不思議なご縁でね、これ、
はい、千里中央のですね、まあ、とあるレストランに集まりまして、うん、あ、
はいはい、
まあ、2時間だけやったんですけど、はい、まあ、いろいろ当時のお話とかを楽しみまして、
思いました、
はい、で、はい、そこに参加したのが、まあ、ふみおくん、
はい、
で、私てっぺ、
そう、
はい、そして私の兄の大輔、まあ、バンバキからはこの3人が。
そう、3人やったですね。
はい、はい、参加しまして、まあ、主にはその、大ちゃんが、
はい、
あの、温度取ってくれて。
そうそう。
はい、やって、あの、作ってくれた。
大ちゃんが縁を作ってくれて。
そうですね。
ね。
はい。
まあ、ディレクター側は、王さんという方がね、
はい、
大ちゃんとたまたま仕事上関係があって、
ああ。
あんた、バンバン、ふみおの息子か、ってことになって、
はいはい。
ほな、いっぺんお互いに、まあ、僕も王さんには、ものすごい会いたかったもんです
から、ね。そうですね、女性の方ですけど、
そうなんですよね。はい、な、いっぺんやろかい、ということで、お二人が、まあ、っていうか二人がやってくれた、
うん、そうですね、
はい、
はい、で、まあ、この僕らの JOBB と BBB としては、
はい、
その長熟山陽道ボラボラとか今やってる西国街道ボラボラで、
はい、
あのよくふみお君と一緒にあの街歩き取材をした、
そう
あのそれこそ別の王さんなんですけど、
そうそう、
王さんがいたりとか、
はいはい、
あとは T さんがいたりとか、
はいはい、
であとふみお君と一緒にあのちょっと西国街道とかとは違うんですけど、
はい、
あの追宮湖っていう、まあ、ロシアのサハ共和国っていうところにある クソ寒い町なんですけど、
まあ、ロシア2回一緒に行きましたね、
はい、その追宮湖、はい、ふみお君と一緒に取材に行った、
はい、
まあ、T さん、
そう、
まあ、その他、
まあ、
もう、いろんな重鎮の方が、
まあ、お世話になった。
はい、集まりまして、はい、
うん、
2時間のちょっと楽しいひとときを過ごしたんですけど。
ね、もう誰が何喋ってるんや、わからなかったね。
そうですね。
こう、あっち行ったらこっち行ったら話題がね、
うん、
こっちの話題って向こうが燃えてると。
そう、
まあ、結構たくさんの人でしたね。
そうです。僕ら含めて11名。
11名。
本当はね、もう1名のね、それこそ、
大事な人が、
西国街道とか山陽道でもよく、あの、ふみお君と一緒に取材に行った、はい、K さんは、ちょっとあの、風のため欠席されたということになっておりまして、でね、
はい、
あの、まあ、あの、内容は特に細かくは言わないんですけど、
そうそうそう、
僕ちょっと気になってたことがあって、というのも、
うんうん、
あの、まあ、今やってる長熟西国街道ボラボラとか、うんうん、その前の山陽道ボラボラで、
はい、
あの、後半ぐらいに、
はい、
よく登場した、
はい、
あの、文化行為っていう言葉が、このふみお君の取材ノートによく書いてて、で、あの文化行為って何なんですか、
うん、
っていうことを、
うんうん、
僕その、うん、O さんとか T さんに聞いたんですよ。
なるほど、なるほど。
そしたらね、覚えてませんでして。
う
ん、
ああ、なるほど。
はい。うん、あれは一体ない、うん、あ、そんな言葉ありましたっけ、うん、っていうことで、まあ僕としての認識は、 多分、うん、あのカフェとか、
はい、
食堂とか喫茶店とかで、
はい、
まあ、休んでコーヒー飲んだりとかケーキ食べたりすることを文化行為って、多分このノートにはそういうちょっとメタファー的な感じで書いてるんだと思ってたんですけど、
僕だけは言ったんかもしれんね。
ああそうやったんかな、うん、
僕だけはだから、まあ、喫茶店でいっぱい茶飲んだとかね、
うん、
うどん食ったとかいうよりもちょっとしゃれて、
はいはい、
文化行為という言葉勝手に作って、
はい、
でまあ、ディレクターさんには言うてなかったかもしれない。
なるほど、ね、
僕それディレクターさんにそのノート見せてないから、
ね、あ、今回ねこのノート持っていこうかなと思ったんですけど、
あ、まあ、持ってきたいもあったけどね、
まあ、ただこのノート見てね、また体調崩したりとかされたら困るんで、それは冗談ですけど
いやいや文化行為です。
まあもう一個はもしかしてトイレかなっていうのも思ったんですけど、
思いにしたけどね、だべったことやと思います。
ああ、なるほどね。
まあそれをそう言うてしゃれて、やってたという、まあそのいわゆるそういう食べたことも、
うん、
まあ、取材の一行為として、
あ、なるほど、
うん、まあ、あのもちろんトイレもそうやけど、そういう、うん、まあ、足で見る足で稼ぐという番組やった、足で喋るという番組やったんで、
はい、
まあ、行ったとこ全てを、まあ、そのノートに「じ」とか「え、うん」とか、なんかね、分からんような文字らしきもので書いてったということやね。
あ、でね、あの、まあ、そのことと、はい、でもう一個、まあ、あの西国街道の前の山陽道で、あの僕がね、あの去年ぐらいかな、
うんうんうん、
あの兵庫県の赤穂市の宇根、うん、駅っていう JR の山陽本線の、まあ、駅があるんですけど、あるという字に都市と書いて宇根、は
い、
って読むんですけど、その宇根駅に、
うん、
まあ、たまたまちょっと別の用事で近くに行ったからっていうので、
はい、
私哲平が、
はい、
まあ、実際に文雄君と、まあ、スタッフの皆さんが歩かれた、
うん、
旧山陽道を、まあ、あの実際にその1年前に歩いた話もそこでしたらですね、
まあ、
ちょっとびっくりしたことがあって、
はい、
その今回の参加者である、
うん、
その女性の方じゃない王さん、
はいはい、
男性の方の王さん、まあ、文雄君と当時一緒に取材してた方なんですけど、
はいはい、
まあ、その方がね、その、まあ、ウネを含めたその、
はい、
その当時1日の行程ですごいことを覚えてはって、というのも、まあ、宇根っていうのはあの岡山県と兵庫県の、まあ、県境、あの船坂峠っていうところがあるんですけど、まあ、その船坂峠から那須ヶ原を越えて、で宇根までがその1日の行程やったんですよね。でその時にその王さんがその船坂峠越えて宇根に行く前の間に、なんかやぶこぎしたなって、急にあ、だから、
う
ん、あの3日前ぐらいに言い出して、で、え、覚えてはるんですか、そうそう、あの山陽道歩いてて、まあ、あの本当は、
うん、
そのまあ、整地した道を2号線を行ってもいいんだけど、まあ、当時本当にその、まあ、あの殿様とかが通られた道を僕らは、あのフォローしてたからと、いうことで、
うん、
もうあの本当に江戸時代にあのみんなが通った、
はあ、
もう超最短ルート、
うん、
要は那須ヶ原っていうところの山の中も行ったっていう、
う
んうん、その時のやぶこぎ、
あ、
まあ、道なき道を、
まあ、あの人びっくりしたと、
岡山から、うん、まあ、兵庫県にかけて、
うんうん、
まあ、あの郡山駅の近くなんですけど、行ったっていうことを、あのもう本当昨日のことのように覚えてはって、う
ん、あの人どっちかというと都市派のアウトドアなんですけどね、
そうそうそう、
あの山の中のあのなんかきついやぶこぎっていうんですか、
あ、
道路も何もせ、熊も通らんような道があったのかないというところを、まあ、駆け抜きながらっていうんで、
はい、
飛ぶようにこう泳ぐような格好 で、ね、
だからよっぽど印象に残って、
それ
こそ20あれは98年か97年ぐらいですから、うん、もっと前なんですよ、28年とか、うん、それぐらいの前の、うん、もう30年近い前の思い出を、うん、別に事前に、ね、その話するでって、
うん、
集まる前に僕何も言ってなかったんですけど、
打ち合わせなかったね、
はい、あの、うねの話をしたら急にその話が王さんの口から出てきたんで、
うん、
まあ、やっぱりこう実際に経験したことって、まあ、あのやっぱ大きいねんなって、
やっぱ足で覚えるんですよ、
そうですね、
あれはね、もう本当びっくりしてはり
ました
、
あの、ウネのことも忘れてはったし、
う
ん、
その、ジーもね、
ウネの駅の近くに、
うん、
あの一軒家があって、
はいはい、
そこのおばあちゃんが、
はいはい、
まあ、文雄君たちが取材した時のことを、
うん、
あの僕に話してくれた、
聞いてくれた、
ね、僕が1年前に行った時に、はいはいはい、そのおばあちゃんが言ってくれたって、そのことも全然、その家のことも覚えてなかったんですけど、はいはい、その岡山県から兵庫県に入った直後にある、
うん、
その那須ヶ原の、
うん、
そのやぶこぎの、
はいはい、
山のやぶこぎのことは覚えてはったっていうことが僕はすごい衝撃でした ね、
あれは、あの山陽鉄道を作るときに、
はい、
昔のその、まあ、山陽道を潰して、
そうだ、
鉄道路線を引いたために、うん、ああいうことが起こったんです
よね。ああ、なるほどね。
それとか何回か、2、3箇所ありました。
ありましたね。
うん、まあ、本当すごかったね。
そうですね。
まあ、本当、覚えてる時と覚えてんことがあって、それはみんなびっくりしてることもさまざまありましたけどね。はい、まあ、非常に有意義というのか。
そうですね。
まあ、この山陽道歩きじゃ、いまだに影響があって、我々の取材にもいっぱい出てきます。
そうそうそう。それこそ、大阪の箕面市 の、
はい、
あの小野原の話が、来来亭がどうやとか、あの業務スーパーがどうやとか、そうそう、なんかそんな話も出てきて、
はい、
ああ意外にみんな覚えてはんねんなって
、ねまあ、割とこの近くに住居してる人多いですから、ね、
あそうだ北摂の方が多いですね、まあ、
北摂のことについては
そうです、ね、
当時のことを覚えてくれました、
はいまああのはい、西国街道山陽道の、
はい、
まさにオリジナルの集まりがこの千里中央で20年ぶりに開かれたっていう、まあ、それでちょっと今 JOBBB の、まあ、リスナーさんにも知ってほしいなと思って、
ね、ごめんやすの第3期の、ね、ディレクターさんやったんですよ。
あ、
まあ、放送作家の方とか AD の方とかね、はい、いろいろいてはりましたけども、はい、そんな方も3期目の方多かったですね、
うん、あそうなんですね。
1年ほど前に2期目の方の会があって、
あ、
うん、まあそれもちょっとこの辺でやったんですけど、
ごめんやす自身がもう、ね、だいぶ長く続いた番組やったん で、
うんうんんでね、
30年近く確か、
うん、確かその通りです、ねね、
あれ全部で1万回以上ね放送したとか、
まあ、8000か1万かね、まあ、分かりませんけど言うてますね、はい、まあまあまあ、それのテープを全部保存してる人があるというようなことも、
あ、
まあ、皆さんに言うたげたらギヤーって言ってましたですけど ね、
あ、なるほど
ね、聴取者の方でね、
それはびっくりしますよ、はい、
まあまあいろいろとあの面白いですね。
そうですね、う
ん、人生様々、まあ、あの久しぶりに会えて女性の王さんとは僕は本当に嬉しかったです。
うん、
もう立派になられたって言うと変な言い方やけど。
そうですね。はい。うん、あとね、あの、うん、まあ、これまた僕らの近況なんですけど、
はい、
あの、ONCC っていう、
はい、
大阪府北部コミュニティカレッジ、まあ、シニアカレッジっていう方もするんですけど、ね、はい、あの、まあ、第二の人生、あの、現役引退された方の第二の人生のために、まあ、僕らが今月1回ですね、うんうん、講師として、
はい、
まあ、大阪中心なんですけど、ね、月1回ちょっとおもろいとこ皆さんお連れするっていうことを、はい、まあ、文雄君と私てっぺが講師としてやってるんですけど、
まあ、主にてっぺ君もやってるの、私はアシスタントとして行ってるっていう感じです、はい、
そうですね、はい、で10月が大阪行くのコリアンタウンで、まあ、これ全3回終了しまして、うん、
はい、これ僕サボりました、
まあサボりというか、うん、
行けなかった、
そうですね、行けなかったですね、はい、で11月実は昨日ですね、
はい、
昨日僕らこれ今11月5日に配信あの収録してるんですけど、はいはいはい、11月4日の火曜日に、うん、まあ、昨日なんですけど、うん、11月のその講座の第1回目がありまして、
はい、
でこれはあの奈良県、
はい、
奈良県までちょっと足を伸ばして、はい、奈良県の生駒市にある生駒ケーブルです、
はい、
あの近鉄の生駒ケーブル、うん、そして、同じく近鉄のですね生駒三条遊園地、うん、まあ、この2つをメインにですね、あと途中 の宝山寺っていうお寺もあるんですけど、
はい、
まあ、そこの3つぐらいかな、
うんうん、
をちょっとテーマにですね、はい、あの組み立てた講座の第1回目が、はい、あの先日終わりまして、うんうん、で今回はあの文雄くんも参加してくれまして、
行けました、
で講師てっぺと文雄の2人で、
うん、
まあ、30名近いお客さんをです、
う
ん、お客さんというか、まあ、受講生の皆さんですね、
ですね、
を、まあ、生駒駅で集合して、
はい、
でそこからケーブルに乗って、うん、標高、まあ、約650メーターのですね、
三角点もね、
そうですね、うん、遊園地まで行ってっていうことをして、うんうん、無事終わりまして、
はい、
あの、うん、どうでしたか。
いやいや、あのやっぱりね、僕もやっぱりああいうとこ歩くと、まあ、残念ながらやっぱり足腰の衰えを感じるんですけどね。
あ、そうですね、
これはもうしゃあないことですけど、昔だったらあなたが走っていきましたし、
そうですね、
過去年も走っての登っておりましたからね、
うんうん、
あれでやっぱりね、まあ、やっぱり皆さんもそうやったんですけども、
はい、
まあ、よたよたしながら、
はい、
柵があったらそれに捕まりながら行ってですね、
はい、
あの、まあ、それでもとにかくまあ私よりは年下の人がほとんどなんですけども、
そうですね、
僕の年上の人が一人、
うん、1名 ね、
ね、
女性の方は、
あの方は活発やね、
そうですですね、
うん、まあ、あのその先輩というかもう 1,2 歳年上の方でしたがね、うんうん、他の方はそうやったけど、まあ、あのお互い近い年齢でしたん
で、ね、
話があってですね、
はい、
まあ、あのてっぺんの話が非常によく分かりやすくてですね、皆さん喜んでくれてはって嬉しかったんですけども、
僕のすごい印象的やったのが、うん、まあ、その文雄君よりちょっと年齢の低い方から、
はい、
まあ、1名だけ文雄君のちょっと2歳ぐらい年上の方、
はいはい、
まあ、約30名ぐらい の、
そうやった、ね、
の受講生の方やったんですけど、うん、あの生駒三条遊園地が昨日営業日で、うん、
はいはい、
あそこまあ、皆さんに行かれたことある方もいるし、
はい、
ない方もいてると思うんですけど、 結構繁盛してまして、
はい、
で昨日火曜日の平日やったんですけども、うん、小学生とか幼稚園保育園の校外学習あり、うん、で一般のお客さんありって言って、うん、もう老若男女、まあ特にやっぱ若の方が多かったかなと、
はいはい、それはそれです
いう感じで、うん、で老の方はまあ言ったら僕らの ONCC の人らで老をこう役割担当したっていう感じやったんですけど、まあ園内すごい、
うん、
あの賑やかやったんですよ ね。で、いろんな遊具があって、まあ、あの、一番有名なのが飛行塔。
あれはすごいですね。
はい。あれ、日本に現存する、うん、あの、大型遊具ではもう最高。
そう。
日本最高で。まあ、土井万蔵さんという。
もう超ね。
はい。大阪に会社のあった方が作られた。
うん、ですよね。
あ、土井万蔵さんはね、中央区のね。
あ、そうやった
の。そうですね。あの、大阪市中央区の、うん、まあ、ところに会社があって。まあ、
超有名な。
はい。で、あの方が最初に作られた、うん、あの、大型の飛行塔が、うん、あの、大阪府吹田市の、うん、あの、千里遊園かな。うん、今の関西、関西大学のがあるとこなんですけど、まあそれ第一号作られてっていうことで、僕らがあの昨日ボラボラした生駒三条遊園の飛行塔は、あの土井さんの会社が作られた飛行塔としては16番目の飛行塔なんですが、
ものすごかった。
現存する最古の飛行塔になったっていう。
美術作品やね、あれは。
そうですね。で、一応ね、土木遺産にも認定されておりますが、まあ国宝とかそういうのには全然なってないんですけど、まあゆくゆくはね、もしかしたら国宝になるかなと、うん、あの
建築物だけでも、
そうですね、
あの綺麗なラインとかね、
はい、
まあ非常によくできても、あのリベットが売ってる感じとかね、
でそういうところで、うん、そのまあ、脈が元気なのは分かるんですけど、あ、まあ、僕らの ONCC の、まあ、ちょっとこういう言い方したら失礼かもしれないですけど、ろう、の人たちも、
ロです、明らかにろうです、
すごい生き生きしだして、もう目の輝きがね、
全然違うだ。
なんかもう復活したっていう感じがしてて、
もう横に幼稚園児とかね、保育所の子がおるんですけど、はい、同じ目の輝きをしておりましてね、昨日は特に女の人が多かったから、
そうですね、男性がまあ僕ら抜けたら1名だけでしたけどね、
うんうんうんうん、あの人も感激してありましたけど
ね、そうですね、だからあれがね、あの、まあ、いわゆるなんかよく言う若返り効果じゃないですけど、ああいうその子供とか若い人たちがいるところに行くと、
うんうん、
その雰囲気で、
うん、
その老の方も元気になるのかな、
うん、
まあならん方ももちろん、ね、いらっしゃると思うんですけど、うんうん、少なくとも僕らの ONCC の受講生の方は、うん、
100%、
はい、まあ、100% か分かんないですけど、まあ、僕が見た感じでは結構多くの方が元気になってたんで、うんうんうん、まあ、そういう意味では行ってよかったなと。
ただね、はい、あの中にはね、うん、あの若の方か、
はい、
まあ、幼稚園とか保育所の方が、うん、走るじゃないですか。
はいはい、
それに真似して、ふと走りかけてね、よろよろとしてる人が、あんたその、年考えながら言うて、どんだけ年違うんやと。
そこはね。
そこまでね、
そこはね、
あの、なんちゅうか、頭というのはおもろいもんやし、脳のね、働きがね、もう騙されるというのか、自分を忘れるというのか、
はい、
まあ、それ、いい方に結ぶつくはいいんですけども、
はい、
無理して走ってこけても何もならないのでね、それの抑えが、まあ、私の役割やと思って、
まあ、
てっぺんね、一生懸命案内してましたから、
うん、
やりそうな人のとこをついていって、
う
ん、
そうですね、
落ち着かしてたんですけど。
やっぱりね、三条遊園地なんで、
うん、
あの、起伏が結構激しくて、あ、うん、まあ、特に、うん、あの、生駒ケーブルの三条駅っていう駅があって、うんうん、で、そこで降りて、で、遊園地行く。行くんですけど、 その駅と遊園地の間が、
うん、
あの帰りに分かったんですけど、意外に急傾斜、
うん、いや
下りで、
うん、
あそこ確かに走られると
ちょっと怖かった、
ちょっとね、あの頭でも打つんちゃうかなとか、いやいや
打ったら転げますからね、
はい、なんで、まあ、僕らもかなり細心の注意を払って、そうそう、あの受講生の皆さんには、
はい、
もう、あの、あ、もうゆっくり
ね、
ゆっくりして、まだあと10分ありますから、
そうそうそう、
出発まで時間ありますから、うんうんうん、とかいう感じで、
うんうん、
まあ、あの、まあ、無事一人の
全員、
まあ、怪我人も出すことなく終了したんですけど、
はいはい、
ただ僕が一番びっくりしたのは、その、まあ、あの生駒ケーブルっていうのは、あの、まあ、あの近鉄の生駒駅の近くに、
うんうん、
あの、鳥居前駅っていう駅がありまして、はいはいはいはい、で、そっから、
うん、
まあ、大体2キロぐらいの、あの、路線で、
うん、
最終的に終点の生駒三条駅まで行くんですけど、はいはいはい、その終点と始発の間に、あの、宝山寺駅っていう駅が、
はいはい、
1個あって、で、そこで実は、あの、乗り換えるんですよね。
そう、そう。
あの、要は、細かい話をすると、宝山寺線っていう、まず路線があって、そして、 三条線っていう路線があって、うんうん、その二つの路線の乗り換え駅が宝山寺駅なんですよね。うん、そうです、うん、で、まあ、行きは、まあ、もちろん宝山寺駅で乗り換えたんですが、うんうん、まあ、そのまままた次三条駅、三条線に乗って駅、うんうん、三条駅まで行って、で、帰りは一回その、乗り換え駅の宝山寺駅で、まあ、30分強ぐらいちょっとこう、周りをこう散策するっていう時間を設けたんですけど、その時に、うんうん、宝山寺駅から、石階段を登って、宝山寺っていうお寺がありまして、
あるある、
うん、そのお寺まで、何名かの方が往復したんですよね。僕も含めて、
うんうん。
で、最初大丈夫かなと思ったんですよ。もう70も超えてる方もいっぱいいらっしゃるし、
うんうん、
意外とみんな行けましたね、
うんうんうん。まあ、行けんような人を僕選んでね。
はい、
駅で待ってて、その間、まあいろんな話をしながら。
30分ぐらいね、ちょっと待っててもらいまして。まあまあまあまあ、やっぱり11月からまだちょっと寒かったんですけど、まあそのあたりちょっといろいろ文雄君もやってくれたらなと思いましたけど、まあ10名ぐらいかな、
うん、
?10 名ぐらいは駅から階段、石階段登って、宝山寺の、まあ、一の鳥居越えて、中にはもう境内まで入ってる人がいて、
入ってたらしいですね。
その方も無事、また帰りの時間に間に合いまして、うんうんうん、で、こけることもなく、
ああ、よかった。
はい、まあ、石階段、意外と歩きやすいっていうのももちろんあるんですけど、
うん、
まあ、歩いたら分かると思いますけど、うん、そんなに段差もないし、うんうんうん、やっぱりこう、まあ、それなりに考えて作ってくれてるなと、まあ
昔の三道やからね、
はい、思いますけど、うんうんうん、まあ、それでもやっぱり階段なんでね、
いやいやいやいや、
特に下りは注意してたんですけど、うんうん、それでも皆さん、一人もこけることなく、
そうそう、
はい、無事生駒駅まで戻ってこれまして、
うんうん、まあ、喜んでくれたね、
そうですね、
まあ、幼稚園の時乗ったけどね、記憶ないとかね、
そうそうそう、
ある人はね、結婚する前に、
はいはい、
当時付き合ってた彼と一緒に1年前に飛行艇に乗ってね、
はいはい、
もう感激した話とかね、そんなんしてくれはったりしてね、みんな、まあまあ、ただ初めての人も何人かいてはりましたけども、
そうそうです、ね、
やっぱり大阪のこの辺の人といえども、
うん、
やっぱり何かの感じで生駒は一回行くんやね、
そうですね、
生駒ってやっぱり大阪の霊山って言われてますけども、
そうですね、
そういう文化やなと思いましてね、まあ、皆さん思い出に浸りながら、
はい、
まあ、子供たちの行動楽しい、
そうです、
つい子供の真似してこきそうになった人も含めてね、本当面白いツアーになったな
と、なんせね、奈良県で唯一の遊園地ですから、
うん
ね、
うん、
もうドリームランドもなくなったし、あやめ池遊園もなくなったしっていうので、うんうんうん、もう本当にあそこだけがその奈良県内で遊べる遊園地で、うん、面白かったですよね、
おもろかった、それとね、やっぱり一番最初みんなが喜んだのはね、ケーブルカー、あ、猫やとかね、
僕も最初間違えて犬や言うてね、
犬や、
ブルゴーとミケゴーっていうのが宝山寺線にあって向こうからこうやってくるじゃないですか、
喜びましたね、
で僕あれ犬やと思ったんですけど、うん、よう見たら猫でしたね、
猫がね、双眼鏡で見てるとかね、そんな言うてました、
ね、デザインがね、
あれ、あっこは日本で一番古いケーブルなんでしょ、
あ、そうですね、宝山寺線がね、うん、そうです、日本で一番古いケーブルで、
うんうんうん、
でその次の三条線も相当古いです、
うん、
もう97年ぐらい前にできたんだから、うんうんうん、もう宝山寺線に至ってもう100年超えてますから、
そう
です、
ね、
はい、すごい古い線です、
うん、まあ、飛行灯も面白かったし、あこはまあ海軍の基地やった話とかね、
う
ん、まあ、戦争の話もちょっと出たりして、
そうですね、
飽きまへんなとみんな言うたりして
た、ね、あ、そうそうそうそう、
まあ、そういうようなこともあって、
はい、
まあ、ああいうなんか小旅行っていうんで、この近くでやっぱりちょっと行ったことないとか、子供のとこ行ったって、
そうです、あと生駒が意外に近い、
ああ、すごい、
ただ近鉄電車乗りにくい、
そうですね、
どっちやねんみたいな、
近鉄沿線の人はあんでいいんやと思いますけど、
そうそうそう、
ま、もう本当、おたおたしましたね、
そうそうそう、
僕らはね、
そうですね、はい、まあ、そんな、奈良県にも行きました。あと、まあ、これ、詳しく話しないですけど、神戸の方に僕もちょっと、
ってきた
ね、はい、今週、神戸の三宮の方に行ったりとか、うん、あと、奈良からのお便りなんですけど、うん、毎年この季節になったら、牡蠣を送ってくださる方が、大阪府の南部の河内長野の方が いらっしゃるんですけど、
はい、
その方からですね、はいはい、この今スタジオの机の上にある、
ね、僕ら仏さんになってみたいな感じでね、
巨大な
本当、ま、僕の前に牡蠣があるんですけども、
はい、オレンジ色の牡蠣が2つありまして、ね、これね、東吉野、まあ、それこそ奈良県の東吉野地域の牡蠣でございまして、大きさがね 3L、
あ、なるほど、
一応ね 4L が最大らしいんですけど、その下の 3L で、これをね 22個も送っていただきまして、で文雄君のところに、
はい、
まあ、2つお供えしようかなと。
あ、大きに
22分の2をお供えいたします、
はい、なんかこの前に線香が出たら俺仏さんになってる感
じ。そうですね、これまたあの後で写真撮るときにホームページの写真に載せるから、皆さんどんな書きかっていうのを、
ね、
ぜひあのホームページで見てほしいなと思います、はいはい、まあ、他にもいろいろ公立中学校の僕給食体験
を
したりとか、
あの娘がまあ1年生やね、
そう今1年生ですね。
で、まあ、ある同じ公立中学に通ってる人でも、
うん、
まあ、給食まずいっていう人もあんねんけども、
そうなんですよ、
ね、お前の娘は、まあ、ものすごいおいしい
おいしい、で、まあ、実際食べたら、まあ、おいしかった、はい、なんかどうも神戸の給食業者の方が作って、豊中の学校なんですけど神戸の方が作って、で、まあ、2時間ぐらいかけて、まあ、冷凍した状態で、あの学校まで届けてくれてみたいな、
い
で解凍して食べてるらしいんですけど、
まあ、中学生の保護者っちも面白いな、やっていたらね。
そうです
ね、僕はやったことなかったちもほとんどサボってましたから。
そうですね、
してませんけど、
はいはい、あとは、まあ、あのその同じ中学校のあの運動会を見学したりとか。
動画も撮ってきたわな。
もうね、今の運動会も様変わり、
あでしょ、
僕の時とも全然違うし、うん、いや本当世の中変わ
った
なと。
午前中だけで終わるっちもね、
あ本当に
信じられない
、ね、まあ、一応午後もあってたかな。
そうか、
午後ね、うん、一応2時か3時ぐらいまではあったんですけど、
うん、
僕はもう午後はもう参加 せずでした ね、 もうね、午前中だけで帰りましたけど、うん、あのとにかくね、あの、まあ、いい意味でも悪い意味でも競争がすごい少なくなりまして、うん、あ、ね、あのまあまあ僕はあんまり競争好きじゃないん で、
ね、
あのそういう意味では良かったなと、まあ、競争好きな子にしたらちょっと物足りないかもしれないですけど ね、
はね、
はいはい、まあ、そんなことも感じまして、
はい、
まあ、他にもいろいろあるんですけど
も、 もうやめて
きましょう。ちょっと今日はこの後最後回答ありますので
そうそうそう、
はい、終了いたします。
はい、
はい、以上週刊 JOBBB ニュース終了。
あ